いや、黒猫さん。
はい。
昨日の夜、めっちゃ大きい地震ありました
そうですね。
ね。起きてました？
起きてましたよ。
なんか、被害とか大丈夫ですか？
被害、ないですね、正直。リリアも倒れてないです。
リリアでやっぱ、土台がしっかりしてるから。なんか、キッチンの方でドガーンってでっかい音したから、見に行ったら、ハインツのケチャップが倒れてましたね。
いやいや、ハインツも結構しっかりしてますよ。
そうなのよ。ハインツが倒れるってことは、まあ、結構でかかったんだなっていう。
ハインツはそういう指標じゃないんでね。
もともとこう、下に溜まるように置くタイプのケチャップじゃないですか。
あ、そうですね。
そう、だから、割
それ
と大きかっ
は。
た。でもまあね、それでよく済んだなっていうぐらいで、揺れましたね、東京も。
そうですね。
ああいう時ツイッターのタイムライン見ると、みんながこう、大丈夫ですか、大丈夫ですかって言い合っててね、なんか、一人じゃないんだなって俺は思い
い
ますね。
やいや。あなたに向けられたツイートは一つもありませんでしたよ。
嘘。アイドルの子とか言ってましたけどね。みんな大丈夫って。で、俺フォローしてるから、みんなってのじゃ俺にも言ってるんだなって。ということで、久々の椅子使いということで、皆様からいただいた、メールを読んでいきたいと思います。私が引き金で。
山内黒猫です。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、早速読んでいきたいと思います。引き金先生、黒猫先生、マンチェスターからお帰りなさい、コテンパンダです。8月の椅子使いにてお手紙を読んでいただき、大変恐縮でございます。ありがとうございました。再びデビッド・リンチネタで引き金先生をキレさせるというふりをいただいたのかもしれませんが、最近はハニバル・レクチャーが好きすぎて、リンチそっちのけで古畑任三郎の再放送を見た後、古畑ナイトを聞いてを繰り返し、やっぱり面白いよなぁと浸っています。フリッツ・ホンカの映画も見て、ハンニバル・レクチャーを聞いていたおかげで、倍楽しめたような気がします。いつも素敵な情報ありがとうございます。ニル先輩のケネス・アンガーもチェックします。先生方のサブスクも始まったら入ります。38歳チャンネルも登録しています。追伸。デビッド・リンチは毎日同じ衣装です。しかし、ある時一度だけ、いつもセットしている髪を下ろしていて、おーとなりました。ファン心をくすぐるなぁ、ということです。デビッド・リンチの天気予報ね。
おろすんだ。
ちょっとおろすとかじゃないんだね。川合俊一みたいに。
30年間変わってないですけどね、かわいそうに。
だから毎日同じ衣装なんて言ったらつまんないんだよな。
こだわり持ってるかな。
なんかそれを良しとしてる風潮あるじゃん。なんか、スティーブ・ジョブズは同じ服いっぱい買って、みたいな。俺服選ぶ時間取られたくないのよ、朝とか言うやついるじゃん。逃げんなって俺は言いたいの。
別に逃げてないから。
いや、それ脳死だから。再三言ってるけど。服を選ぶことから逃げたらそれはもう脳死の始まりなんですよ。やっぱり
選ん
今
だ
日
んです
は
よ。
何色の気分とか。昨日はこれ着たから今日はこれ着るとか、で、記憶を呼び起こして、前回黒猫さんと会った時は、黒の T シャツ着てたから、まあ、今日はグレーにしてみようかなとかね。そういうふうに
誰も
こう、
見てない
考
わ。
えて、
あない
や、
た
誰
の
も見てないんだけど
T シャ
も、
ツなんて。
自分の中でそうやって考える。あ、この人また同じ T シャツ着てんじゃんと思われないようにね。
マスコット
し
化
か
す
も
るっ
デビッ
て
ド・リンチとかスティーブ・ジョブズなんてお金が潤沢にあるんだから、そこ楽しまないでどうすんのって僕は思いますけどね。それでクリエイティブなもの作れるって。
いや、作ってんじゃん。
作ってんだけ
普通に。
ど、その二人は特別。この二人は本当特別。でも、この二人を真似して、俺らの周りにいるようなやつは、それちょっと違うんじゃない？あなたは違うんじゃない？あなたは毎日服変えなきゃいけないんじゃない？って思いますけどね。ファッションっていうのは楽しいですから。フ
こんなファッ
ァッ
ショ ョ
ン好きだな。
ンに肩入れするとは思いませんでしたね。
ファッションほんと好きよ。見るのも好きだし。
いやいやいや、 全然そんな印象ないですけど。
いや、あなたが興味ないからですよ。自分の服にも人の服にもあなたは興味ないから気づけないけど、僕は、あ、黒猫さん前回とまた一緒だなとか、小林さん前回と違うなとか、あ、杉ちゃん、またスターウォーズの T シャツ着てるなとか俺思いますもん。
あ、そうですか。
古畑任三郎の再放送たまにやってますよね。
やってますね。
この間あれやってたらしいですよ。笑わない女。古畑さん、最初にそれを聞いていただければ、最短代表記録出たんですけどもね。っていう。
でも、真田広之のやつもやってましたよね。
あ、そうなんだ。忙しすぎる男かな。
忙しすぎる。
その回でもね、いいですよ。
引き金先生、黒猫先生、暑さも和らいできて、夜は涼しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。赤トンカチです。毎日の農作業中にマジで何週も聞かせていただいております。そこで気づいたことがあり、ご連絡させていただきました。黒猫先生のご発言について、ピチャピチャ音は今ではすっかり小鳥のさえずりのように感じ始められたのですが、時々白袖でもほじってんじゃねえかって思う時と、あれ？これ長州力なんじゃねえかって思う時があります。何こらタココラの回じゃない時もです。入れ歯の影響なんでしょうかね。志賀さんだったり、福山さんだったり、長州さんだったりと本当に多彩な方ですね。入れ歯の経緯についてもまた教えていただきたいです。パンドラもハンレクもお二人とも大好きです。応援しております。
めちゃくちゃ噛んでる。
いやいやいや。
ピチャピチャ関係なく。
やっぱ叙述トリックが過ぎる。
赤トンカチ君？
赤トンカチ君。
赤トンカチ君、これ以外にもね、暗闇選手権のメール、間違いまくってすいませんでした。で、もう一個暗闇思い出しましたっていうメール送ってきてもらってるんですけど、ね、第2回暗闇選手権が来た時にこれは読ませていただきますんで、ありがとうございます。
いやいや、第2回来るんですか？
そもそも第2回、結構好評でしたからね、暗闇選手権。ただ、ハンニバルレクチャーに一切関係ないんで、もしかしたら、もう一個のファンドラの方に移行するかもしれないですね。
ああ、そうですか。
入れ歯の経緯、軽く教えていただいていいですか？
入れ歯の経緯はもう単純に、まあ、虫歯になって、
はい。
削りますよね。はい、で、穴、開いたところなんか白いの詰めますよね。
うんうんうん。
で、まあ、詰めた上でこの日来てください。一週間後のこの日来てください。みたいな感じになるじゃないですか、うん、段取り的に。
うんうん。銀歯を作るからね。ね、
うん。まあ、僕の場合、その一週間後をスルーして、実際行ったのは一年後だと。
一年間持ったんですか？歯の形は。
一年間歯の形は持ちますけども、もう白いのは残ってないですよ。
ああ。
うん。で、一年後行ったらもう砕くしかないですね、みたいな。
切れてた？
まあ赤い炎というよりかは青い炎でしたね。うん、
なんか、そうか、同じ歯医者に行くか。なんか、一年スルーすると怖くて違う歯医者行っちゃいそうですけど。
いや、一緒の。
うん、
でも。
そしたら、入れ歯ですね。
入れ歯ですね。まあ、ブリッジっていうね、選択肢もあったんですけど、それは健康な歯も削っちゃうんで、それもったいないからって言って。
うん。
じゃあ、まあやん、ギシーの方がいいでしょう。みたいな。
それって今だったらインプラントになってたってこと？当時もあったの？
いや、当時もありましたよ。
ああ、
それはインプラントはだって、加害者側の保険でやってるんで、
うん。
それ、完全実費じゃないですか。
加害者の保険っていうのは何ですか？
事故ってるんでね、購入の時に。
そう。え、それ違う歯でしょ？
え、左下は違う歯ですよ。
じゃなくて、黒猫さんのその虫歯のところをインプラントにするっていう話はなかったんですか？
いや、それは高いんで、インプラントは。
弟に借りればよかったのに。
い イモラント代、
さあ、奥のさ、穴開いた時にさ、白いの入れるじゃんって。で、白いの入れて、一週間後に来いって言われたんだけど、それ俺ね、スルーして一年後に行ったんだわ。
その説明してらんねえわ、弟に。そもそも。
うん。で、日本代表忙しいと思うんだけど、ちょっとお金だけ貸してほしいんだよって。
かかるやん。それは無理ですね。
まあ、切れるところは切っていきますんで。
ええ
ー。だから赤トンカチ君のところに届いてるピチャは、実際のピチャの数分の1っていうことだけ分かっといてください。
いやいや。
続きまして、ゆゆさん。お久しぶりです、ゆゆです。黒猫先生はニャンチューみたいな声が出せるんですね。さすがです。あと、お誕生日おめでとうございます。引き金先生の YouTube も毎回楽しみにしています。ということで、ニャンチューの声出した？暗闇の回で。
ニャンチューの、そんなタイミングないでしょう。
あれかな？
おっさんがニャンチューの声。
あれ、一回終わった後のボーナストラックのとこかな？
ボーナストラックじゃないんだよね。
おう、みーもー、みたいなやつでしょ？ヤンチューって。
おじいちゃん、そうそうそう。
おう、みーが注文したん、麻婆豆腐だけ来ないにゃん。
どの場面それ？ヤンチューの。ヤンチュー麻婆豆腐頼まねえだろ、
ね。お姉さんと中華行った時よ。
行かないでしょ
う
よ。
スープを飲むレンゲと、チャーハンのレンゲは、身は別で2個欲しいよ。
そんな潔癖なんだね、アンチュ
やってた？黒猫さんが。
食ってんじゃねえよ。え？僕は気にならないですね。
気にならないとかじゃなくて、黒猫さんが、ニャンチューボイス出してたとこがあったのかなって。
いやいや、おじいちゃんの声じゃないんですか？
ああ。
記憶があるんでね。
ああ。
それじゃないか。
まあね、リクエストには二人とも答えるタイプなんで、これからも、ガンガン、やれるボイスはやっていきますんで。
はい。
はい。
こんばんは、ご無沙汰してます。純子の妹です。ご無沙汰とは言っても毎週欠かさず楽しく聞かせてもらっています。私事ではありますが、今年の8月24日に第2子を出産いたしました。元気で可愛い女の子です。新生児のお世話は大変ですが、夜中の授乳はハンニバルレクチャーを聞きながら乗り切っています。どんな子に育つだろうなと思いながら、お二人にもし娘がいたらどのように育てていかれるのかなと想像を膨らませています。自分の子にはこう育ってほしいというような希望はありますか？思えば姉からこのラジオをおすすめされてから5年、いつも私の生活の中にこの番組がありました。ありがとうございます。ご苦労も多々あると思いますが、これからも長く続けてほしいなと思います。それでは。
はい、ありがとうございます。長いですよね。
第2子、出産、うん、おめでとうございます。
この姉妹も長いこと聞いてくれてますよね。
ええー。
5年。
5年も？まあ、授乳中は流れてるんだ。
それはね、いい、どんな子に育つか楽しみですね。
ええー。大丈夫かな？
もし？娘がいたらどのように育てていかれるのか、自分の娘にはこう育ってほしいという希望はありますか？
子役にはしませんね。
お
ぉ。じゃなくて。
いや、その、まず、その、なんていうの？今世？
うん。
今世で考えれるっていうのが、素晴らしいなと今思ったね、
うん。まあ家庭の話なんで。家庭の話はできますよ。
なんで子役嫌なんですか？
だって、子役の末路をいろいろ見てきてるんでね。まあ、三山カレンちゃんみたいになったらいいんだけど。
まあ、子役とかタレントになると、大人がどういう答えで喜ぶかっていうのを考えて喋るから、なんかロボットっぽくなるんだよね。
ああ、まあまあまあ。
パパはどう思うかな。
いやいや、一人称パパって、やめてもらっていいですか。
で
本世では。
パパはね、でもパパシュキシュキみたいな、こう、もうなーって思うんだよね。最初嬉しいかもしれないけど、その分、こう、反動がすごいというか、そうじゃなくなったとき、お風呂に一緒に入れなくなったとき、クラスの男の子が好きになったとき、初めて彼氏を家に連れてきたとき、その分の反動が最初の、やっぱパパシュキシュキの頃を知ってる分辛くなっちゃうんで、まあそれなりに適度にパパとは距離を置いてほしいなっていうのはあります。
すげえ具体的に考えてるじゃないですか。
いえいえ。あと、習い事をさせるなら何がいいですか？
習い事？もう野球ですかね。男の子だと。
ああ。
うん、集団生活でのね、立ち振る舞いも学べるし。
協調性とか。
うん。スポーツはさせたいですよね。
川端の妹みたいな？
可愛いんでしょ？
俺は、ピアノかな。
いやいやいや。ピアノ、う
ん、まあ、なんか上品な感じするし、発表会とか見に行ったら多分パパ泣いちゃうんじゃない？
ああ、なんか子供関連の、
うん。
やつでよく泣くようになるって言いますよね。
なんか、仕事から帰ってきて今で、ご飯食べたり晩酌してるときに2階の部屋からポロンポロン聞こえてきただけで胸がキュッとなるというか。
まあね。うん。
娘。
まあ、そんな真剣悩まなくていいんで、もうできないんで。
まあね。
うん。
だこの純子の妹さんの子供、第2子の子、
うん、
この子を、ハンニバルレクチャー公式女の子とするっていうのはど
う？いや、迷惑だろ。
公式娘。
迷惑でしょ。
で、まあ、逐一純子の妹さんには、こう、一年に一回誕生日の写真を送っていただいて、僕らに。そうすると、こう、まあ、なんていうの？離婚した奥さんの子供がすくすく育っていってるみたいな、こう、疑似体験ができるというか。
ああ。
もうこんな大きくなったかとかね。
それ。おじちゃんぐらいのね。
うん。
立ち位置にはなりたいなっていう。
そうそう、二人でね、お小遣い出し合って、毎年お年玉あげて。
ええ。
空想でね、引き金おじちゃんと黒猫おじちゃんの似顔絵描いて送ってもらったり。いいよね。
こっちが追い込まれそうだな。
で、まだ1ヶ月ちょっとだったらね、まだ名前も届け出してないかもしれないんで、僕と黒猫さんから1文字ずつ取ってもいいですし。
どこを取るんだよ。
下の名前をね、1文字ずつ取ってあげてもね。いや、名前あるだろ、もう。
女の子なんでね。名前あるでしょ。
生まれた日に、命名なんとかってやるよね。もうちょっと早く教えてほしかったですね。
いやいや、早く教えていただいたところで別に。
え？
名前は決まってるんで、もう生まれる1ヶ月ぐらい前。
もうその、候補の中に、候補に入りたかったっていうか。
ああ。
会議に参加したかったっていうか。
ああ、ははは
もしね、聞いてる方の中で今、妊婦さんで、毎日、
うん。
ハンニバルレクチャー聞きながら生活して、もうすぐ生まれますっていう方とか、もしいらっしゃったらね、言ってくれれば、ご提案させていただきますんで。
いやいやいや。
ということで、皆さんからまだまだメール募集しておりますんで、感想、ご意見などありましたら、お寄せくださいということで、まあ、椅子使いはここで終わりなんですけど、
ええ。
こ、 こから先は、まあ、あんまりこう、嫌な話聞きたくない方とか、ストップしていただいて、ストップしていただいて、
はい、
ね、楽しい話だけ聞きたいよっていう方はここでストップしていただいてという。で、それでもまあ、心づもりがある方はこの先も聞いていただいて、この先ハンニバルレクチャー、シーズン10に入る可能性がございます。
いやいやいやいや。今シーズン。
今9なので。
9?6 の記憶が全くないな、じゃあ。
6は、あれっすね。第5話室で撮り始めた時っすね。
いやいやいやいや。どういう捉え方
やり部屋やん、みたいなとこ言ってたよ。あの時代ですね。じゃあ、よろしいでしょうか。
はい。
ハンニバルレクチャーの iTunes の方に、皆様からレビューをいただいて、毎週一つずつ読んでるんですけども、ちょっと前の、僕のゲイリー・ウォーカーの回、284回のゲイリー・ウォーカーの回の後に、ポンポンと、レビューを二ついただきまして、
はい。
で、黒猫さんに、これ読むかどうか相談したところ、まあ、どっちでもいいんじゃないですかとか、読まなくてもいいんじゃないですかっていう意見いただいたんですけど、今まで低評価のレビューもスルーせずに一応読んできたので、ここはもう逃げずに読ませていただこうかなと。そして僕たちの考えをお話しさせていただこうかなと思っております。
はい。
はい。じゃあ読ませていただきます。2021年9月5日。アノニマス東京さんからいただいたレビューです。女性に対するコメントが、というタイトルで、星一つ、女性としていい年齢や女性の俳優が外車に乗っているのを聞いて、もう CD を買わないと発言をするなど、聞いていて嫌な気持ちになりました。話は面白いのに、ただただ残念です。というレビューです。
はい。
そしてもう一件、2021年9月24日ついフェミじゃないよさんからいただきました。タイトル面白いけど、男尊女卑が垣間見えるところがあってきつい。途中で聞くのをやめちゃうことがあります。番組自体は面白いのにもったいない、というレビューをいただきました。お二方ありがとうございます。はい、これを受けまして、まあ、一件のレビューだったら、ご意見だったら僕も無視しようかなと思ったんですけど、まあ、こう、ポンポンと来たっていうこと、それから、まあ、僕の話した回、おそらくですけど、ゲイリー・ウォーカーの回を聞いて、嫌だな、再生止めたいな、女性に対してこの人どういうつもりで言ってるんだろうって思われたということなので、で、二人がレビューを書いたということは、レビュー書こうとした人とか、同じ気持ちになった女性の方が、そこそこの人数いるとお見受けしますので、ここはですね、ふざけず笑いなしで、申し訳なかったなと思っております。気分を害すのが僕たちの目的ではないので、気をつけていきたいなと、その辺、もう少しデリケートに、その、女性を下に見る発言が、まあ、そういうことしてるつもりないんですけど、そもそも男尊女卑の気持ちっていうのはなくて、多分黒猫さんの中にもなくて、
いや、ないです、
ね。ないですよね。こんなにアイドルを応援してるんですから。
そうですよ。あがめてますよ、
はい。なので、はい。むしろあがめてる。もういや、それ感じますよ。黒猫さんからも、自分の発言からも、結構女性をあがめてるというか、リスペクトを持って接してるつもりなんですけど、端々からその面白を優先する場合に、こういう発言が出てしまうと。で、黒猫さんも本心じゃないと思うんですよ。
ええ。
笑いを取りに行ってる時の発言はね。で、はい、聞き直して、ゲイリー・ウォーカーの回聞き直して、どういうところのことを言ってるのかなって思ったんですけど、例えば、アノニマス東京さんの、女性としていい年齢ね。 これは僕は言ってます。女性として僕、引き金が個人的に女性が生き生きしてる年齢を、言わなくてもいいのに発表したくだりがありました。19歳、21歳、23歳、28歳、35歳って言って、勝手に俺みたいなものがね、一度も結婚したことない人間なのに、女性が生き生きしてる年齢ありますよね。僕的には19、21、23、28、35歳とか生き生きしてるんですって言わなくてもいいのに言ったんですよ。
うん。
って聞いてる方が、何発表してんの？女が生き生きしてる年齢をお前がって思ったんですよ。
いやいや。まあ試験だからね、別に。うん。うん、
じゃあ何その、生き生きしてる年齢終わってんのって思うしね。例えば、もうちょっと上の人だったら。
はいはいはい。
まあ僕はたまたま、でもそれを別に適当に言ってるんですよ。ないんですよ、
ね、
そんな。
そうでしょうね。
で、この後半の女性の、女優さんが外車に乗っているのを聞いて、いやもう CD 買わねえわ、と発言するなど聞いていてとても嫌な気持ちになりました。残念ですっていうことなんですけど、これ覚えてます？
これ、ああ、言ってたかもしれないですね。
うん。
あ、橋本環奈の CD 買わねえわって言ってたんだ。
そうです。うん、僕が、殺人鬼調べてて、犯人が黄色いシボレーのカマロに乗ってたので、まあ、なんていうの？エンタメ性を足したり、尺伸ばしたりする目的で、日本の芸能人でシボレーのカマロに乗ってる人っているのかなと思って、そのくだりを入れたんですよ。
ええ、
で、調べたら、仲間由紀恵とか、仲里依紗とか、川口春奈とか、すいません、呼び捨てよくないですね。仲間由紀恵さんとか、
いやいやいや、もう、
仲里依紗さんとか、いや、これ、笑いなしだから。仲里依紗さんとか、川口春奈さんとか、橋本環奈さんが会社に乗ってるっていうのが、なんか、バーンって出てきたんで、そういう記事が、あ、これ入れようと思って、4択のクイズにして言ったんですよ。で、確か仲里依紗さんの時に黒猫さんが、あ、もう仲里依紗のドラマ見ねえわみたいな発言したんですよ。
ええ。
ボケでね。
ボケですよ。
はい。それを受けて僕が、いやいやいや、おかしいでしょ。女が会社乗っちゃいけねえってことかよ、みたいな処理はさせていただきました。
言ってましたね、
はい。で、その後、橋本環奈さんが、会社に乗ってる。橋本環奈さんも会社に乗ってるよっていう発言になった時に僕が黒猫さんの先ほどのボケの被せで、
うん、
ああもう橋本環奈の CD 買わねえわという発言は確かにさせていただきました。で、黒猫さんはそのボケをまあ特に処理せず笑ってたんですよね。はぁはぁはぁみたいな。だからおそらくこのアノニマスさんは黒猫さんの発言はスルーして僕の発言だけこの CD を買わないとは、いう発言は嫌な気持ちになりましたって言ってるんですよ。つまりまあ僕が発言したどっちもが悲しかった、嫌だったっていうことなんですけど。で、今後はこういう発言をもしする場合、ボケとしてする場合、まあ減ると思いますけど、する場合は、処理するちゃんと。
うん。
そして、そもそもそういう CD 買わねえわとか、ドラマ見ねえわとか、そういう発言はもうしない。失礼ですから。
そうですね。
橋本環奈さんは、そもそも CD 出してないですから。
いや、出してんだろうよ。アイドル時代に。
アイドル
その時代。ツッコミをした気がするんだよな。
出してない。言ってないと思いますね。その、レブフロム DVL の話はしてなかったので、この段階で。なので、まあ、その、ダブルボケみたいになってしまったところも申し訳なかったなと、皆さんに。橋本環奈、そもそも CD 出してないよっていうのと、引き金そもそも橋本環奈の CD 買ってねえだろっていう、その、ダブルボケみたいな、二重ボケみたいになって聞きづらかった部分もあります。
ああ、そうですか。
そういうとこなんですけど、黒猫さんからなんかご意見ありますか？
芸能人いじりはじゃあやめますか。
うん。特に女性の場合ね。
ええ。
でも結構それを軸に笑い取ってるとこあるんですけどね。
そんな出してます？芸能人？
めちゃくちゃ多いよ、俺ら。
あ、そうですか。
あと、その、男尊女卑とも取れるな、みたいなボケは、多いんですよ。他のポッドキャストより確かに。
ああ、まあまあまあ。
特にこのハンニバルレクチャーは、男の殺人鬼が女の子を殺したりする内容が多いので、
うん、
でそこをなんか和らげるためになんかそういうこと言ったり、全然関係ないところで、なんか、黒猫先生もね、女をシャワーも浴びさず返しますからね、とか、引き金先生も、昔は、女を叩いて喜んだり、ね、して、首絞めたりしてましたもんね、みたいなことを言うから、
あ
そういう、ボケはもうすべて全撤廃。
うん。
で、まあ、おおむねそういうことなんですけど、私引き金から一つ、こう、告白というか、皆様に。
うん。
今引き金、完全に編集イップスにかかってます。
いやいや、編集にイップスとかあるんですか？
はい。このレビューを受けて、
うん、
女性の話題が出てきたときに、あれこれ、アップして大丈夫かな？なんか、怖いから一応切っとこうっつって、編集、どこ編集していいか分かんなくなってます。
3分しかねえぞ、みたいな。
そういうとこありますね。
使えるところは。
この間僕が紹介した回で、橋本環奈じゃねえわ。橋本愛に似てるっていう話して。
もう橋本姓禁止。
そういうことじゃないですけど。橋本愛がミュージックステーション出てるなっていう話して、でその後、
ああ、してましたね。
上白石萌音ちさんとか、
うん、
森奈々ちゃんとかも出てるよね、みたいな話して、
うん、
女優が結構歌番組に出るな、みたいな話してたんですよ。で、二人で盛り上がってたんですけど、
うん、
その辺は、カットさせていただいてます。
いや、それは正解です。
なんか言ったんか。
結構ひどいこと言ってた気がしますね、その時は。
いや、でもね、そのくだりも、僕らが男なんで、
うん。
こういうふうに取られちゃうんですよ。
うん。
女優だから言ってんのって。でも、俳優もね、au の浦島太郎の人とか、
うん。桐谷。
俳優がいっぱい。桐谷健太くんとかね、その俳優がいっぱい出たら、それはそれで言うと思うんですよ。
うん。
たまたま女優がなんか出るから最近、そういう話になってただけで。だからそこは僕からも一点言いたいところ、このお二人に、言わせてもらうと。
はい。
じゃあ Google でシボレー、カマロ、芸能人で検索してもらったらわかると思うんですけど、一番上に仲里依紗さんが出てるんですよ。
ええー。
だから、女優にさせてもらっただけで、これが、じゃあ一番上に例えば、誰でもいいですけど、織田裕二とか、城田優とか、なんかそういう俳優さんが乗ってるって出てたら、僕俳優の4択クイズにしてたんですよ。ただそれだけの話であって。で、あ、じゃあもう織田裕二のドラマ見ねえわとか、そういう流れになってたと思うんですよ。それ多分 OK じゃないですか。
それ OK なの？
うん。だから俺らが男で、
男女差別じゃないですか。女
は男
が OK なんですか？どっちもダメなんじゃないですか？やっぱ、
いや、男が男をいじるのは OK なんです。
いや、それはおかしくないですか？
だって男尊女卑っていうのが今回のレビューのあれなんで。
だからそういう差別発言がダメなんでしょ？うん、
偏見とかね。
そうそうそう。
その辺、もう少し考えて、喋っていいと思うよ。俺が切ればいいから。
切られるんだったら喋りませんよ。
まあ、この猫さんがそれでなんか伸び伸び発言できなくなるのも嫌だなと思うし。
そうですね。
なんでまあ、あまり気にせず喋っていただいて、で、まあ、嫌だったら聞かなきゃいいじゃねえかよって、バスッと締め切るのはまあ簡単なんですけど、まあ、それもなんかね、あんまり、やりたくないな。
うん。それで破滅したのがフジテレビなんで。
そうなんですか？
ああ、こういうことも言っちゃいけないのか。
過激ですよね。喋れないな。今のも、
もう無理だわ、そしたら。もうありがとうございました、今まで。
いやいやいや。
もうボケの8割がリベラルなんで、本当に。ありがとうございました。
まあ、僕はどうかな。
いやいや、もう何も喋れないじゃん、そしたら。 本当に。
これって、そういう発言を減らせって言ってるの？
そう、そうじゃないんですか？
でも毎回そういう発言してるわけじゃないのに、この発言をしただけで星1まで行くんですね。面白くないし、フェミ発言があるで星1ならわかるんですけど、基本的には面白いのに、あの回とかちょくちょくフェミ発言が出るので星1まで行っちゃうんですよ。嫌いまで行っちゃうんですよ。
でも、ね、書き方的には、あれですけどね。完全、敵対する書き方じゃないじゃないですか。
だから難しいよな。やめてまいって書いてくれたら、ああ、アンチなのかなと思うけど。
うん。
まあ、こういう時代になってきましたんで、何でも喋れる、ポッドキャストかなと思ってたんですけど、やっぱりこう、いや、本当に重く受け止めますよ。
もう無理なんですね。小山田さんのことを話題にするとか、ポッドキャストで。
いいんじゃないですか？
それはいいのかよ。
お二人が気になってるのはその男尊女卑のところなんで。まあでもこれからもちょくちょく出てしまうことはあると思うんで、温かく聞いてください。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。